77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年1月9日成人の日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
やってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
さあ金ちゃん、2023年、
はい、
初の生放送でございます。
そうですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
ね、年末年始なんかお久しぶりで。
本当ですね、久しぶりです、
ね、会わなかったね、
会わなかったですね、長い間。
お元気でしたか。
元気にしておりましたが、1年会わないような気がしますね。
五島行ったの。
あ、五島行っておりましたよ、年末はですね。
お天気良かったから、
はい、もう最高のお天気です ね
年末年始良かったもんね。
本当良かったですね、今年はね。年末にね、1回雪降ったかな。 った今早い時期に、ね、
ちょっとだけちょっとだけ降った、
うんうん、もうでも素晴らしいお天気で、ね、スタート良かったですね。
よございました
23年、はい
ねはい、2023年、
はい、お茶はどう過ごされていたのでしょうか。
ずっとバイク乗ってましたね、1,2,3,4 乗ってました
いいですね
そうそう、
あの
いわゆる話し飼い状態話し飼い状態いってらっしゃい
幸せな時間でございます。
幸せな時間でございますね、はい、まあ、1月に入りましてですね、まあ、年末もそうだったんですけど、はい、私 あの別の番組の師匠でもまあ、あります、はい、あの車椅子の秋山大輝師匠と年末、ねはい、ギリギリ29日まで12月29日まで講演会とかやらせていただいてて、
はい、そうですね、すごいですね、
なんですよ、
スターですよね、
スターなんですよ、すごい僕のね、うん、師匠はね、で、まあ、1月22日が、はい、その諫早市の広報誌の22ページにも載ってるんですけど、
はいはいはい、
違う、1月の22ですね、
22日、はい、
22ページなよね、
うん、22ページ
だからですか22日日曜日13時半からですね、はい、秋山大輝さんとまた、うん、講演会をやりまして、
はい、場所はどこでしょう、
図書館2階の視聴覚ホールで、諫早図書館結構あのハンディキャップサービス、うん、たくさんやられていて、はい、目の見えない方用とか、
はい、
あの耳の聞こえない方用とか、はい、そういったのの担当者の方が専門の担当者もいらっしゃるので、
はい、すごい、
そういう方をこうゲストでお招きしながら、うん、秋山先生とトークしたい、うん、でまたそれをこう、ね、
いいですね、
音を取って、うん、ラジオで後日流そうかみたいな、
なるほど、後でも聞けるんですね、うん、まあ、当日がいいですけど ですね
、
はい、
これあの1月22日要予約、
要予約ですね、
先着50名様限定でございますので、
はい、
諫早図書館にお電話をお願いします、
はい、わかりました。
さあ、記念すべき190人目のゲスト様は、
はい、
有限会社レストラン長江諫早市役所店シェフ長江信俊様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
よろしくお願いします。
ようこそシェフ。
シェフ
キッちゃん第一印象は
もうこんなにお若いシェフが来るとびっくりしました
ね。
私ね、
おっちゃんって思っとったやろ。
市役所のシェフって言ったらもう勝手なイメージ、おっちゃんかな
おじさんね、
うん、本当に
長江シェフいくつ、
若い、
まあ、32歳です。
32歳だから我々の子供世代、
ほんと半分やね
ね、
そうです
よ、ほぼそうやろ、
はい、
金ちゃんとこお嬢いくつっけ。
お嬢もう36ですよ。
36か、うち長男が33ぐらいなんで、33かな、
ね、
うん、なんで
子供たちより若いシェフですよ。
そうそう、若いシェフ
ねえ
諫早市役所のレストランは2階に、
はい、正面入って、はい、左手にすぐ階段があるんですけど、
そうなんですね、
うん、そこ登ったらもうガラス張りの食堂がすぐ左側にあります。
おしゃれな空間、
ね、私市役所の食堂って職員さんの食堂ぐらいな感覚だったけど、全く違うんですね。社員食堂、そうそうそう、
まあまあそういうイメージもあるけど、うん、まあ、そういう意味合いもあるけど、
うんうん、もう違うんですね、でもね、独立したレストラン、
う
ん、
そう思われてる方が多いですね。
多いでしょう、
う
ん、
もう、はい、もう職員さん以外も利用いただけますので、
うんうん、
ね、楽しみ。
いやね、僕たまたまね、はい、その食べに行って、
うん、
すごい美味しかったわけさ、
はいはいはい、
味噌汁から僕何が美味しかったかって、はい、ご飯が美味しかったわけで、
うん、
お米、
お米、
それですぐアポイント取って、
うん、
ね、はい、会いに行ってシェフを出せ
なるほど、
はい、それからずっと可愛がっていただいて、
そうそう、
そうなんですね、はい、いや、おちゃんが美味しいって言ったら美味しいですよ。
結
構いろんなとこ行かれてますもんね
いや美味しいんですよ。したらやっぱりこだわってたから、
うん、
うん、そしたらもうちょっとメニューも考えようかみたいな話になって、
ね、そうなんですね、
はい、
すごい、なんかいろんなことをね、ね、市役所ってしてるんだなと思ってたけど、ちゃんとレストランは独立されておりました、
うん、そう、
ね、
まあ、あのそんな長江シェフまだ32歳ですけど、うん、
はい、
そもそもこうどういうルートをたどって現在 そのシェフに至るんですか。
もう高校卒業してすぐ長崎市内のホテルに就職をしまして、
うんうんうん、
でそれからフランスにを志してそのホテルを辞めたんですけど、うん、父が体調を崩して、で家業を海津町に本店があるんですけど、はいはい、そこを手伝うことになりまして、はいはい、でそこをやっぱ手伝っててもやっぱり弁当屋さんなので、うん、やっぱりこうフランス料理をしたいっていう思いがやっぱりどうしても抑えれなかったので、また違うホテルに就職をして、でもうずっとホテルばっかりでの修行だったので、レストランでも修行をしたいなって思ってたところに、その本店の海津町にある本店の方にその市役所の食堂の応募の要項が来たので、ちょっとやってみないかなっていうふうに今あの兄が社長をやってて、
海津の方がね、
はい、海津、でその兄から提案をいただいて、でそれに乗っかってみたらうまく受かったので、
すごい
すごい、
ね、ということはちょっと フレンチっていうかフランス料理をやりたいと思ってたんですね。
あ、もう、はい、父がずっとその元々はフランス料理の国産だったので、
あ、そうなんだ、なるほど、あそこから、
なるほど、
はい、なるほど、うーん、
長江さんの海津はこう中核工業団地の結構ど真ん中にあって、はいはい、中核団地の人たちって結構長江さんのお弁当食べてるんじゃないの。
あ、もう本当もう、ね、はい、工場団地の方々はほとんどうちの弁当を注文いただいて、
すごいですね。
九州ガスホールディングスグループもそうです。
あ、そうですよね、
九州テクの、ね、それからメタルテックス、
そうでしょう、
その辺全部、
うわ、すごい数を作られてるんですね、
ちょっと安すぎが難点。
あら、そうなんですね、うん、
まあ、もうちょっとお値段調整した方がよろしいんじゃございませんことって感じぐらい安い、
わお、う
ん、安くて美味しいので、いいですね、うん、もはや犯罪に近く
なっ犯罪に近くなっちゃってる。へえ、そうなんですね、
う
ん、
でもこう上野さんからそういう言葉をいただいて、ちょっとこう自信がついたなっていうふうには、その値段と味が合わないっていい意味で、はい、いただいて、
そうそう、
は
いはいはい、俺文句言いに行ったっち
ゃ、うん、安すぎる、
これはこの値段じゃないですよ、それ市役所レストランで食べた時ね、
はいはいはいはいはい、
ね、はい、だから最初食べた時にもう直感でそうやった、うん、これは言わんばって安すぎ、
その市役所のレストランはどういうメニューいろいろあるんですか今。
あ、もう定食、丼、麺類、はい、
うん、
もう豊富にあります、
はいはい、うーん、すごい、
まあ、その辺がその12月1日から結構メニューを見直して、
うん、はい、
リニューアルで、
はい、リニューアルで、
はい、市の食材であったり、郷土料理にこだわった内容に、はい、しました。
なるほど、諫早市の食材を使ってってことですね。
あ、そうです、諫早の食材ですね、
なるほど、いいですね。
だからちゃんぽんっていうメニューだけじゃなくて、
はい、
ね、なんとかのお肉を作ったちゃんぽん、
あ、なるほど、なるほどね、
カンビトンで、の骨で出汁を取って、
はいはいはいはい、
使ったちゃんぽんであったり、他にも高木、幻の高木そばであったり、
はいはいはい、
うん、カツカレーのカツとかも、剣王トン、長崎剣王トンっていう豚があるんですけど、はい、それを使ったカツカレーだったり、
はい、ブランド豚が諫早に結構あって、
はいはいはい、
でまあカンビトン土井さんとこのね豚さんたちはお米を煮こまるを食べて育ってますから、
なんか贅沢な豚さんだすごい、本当ですか、
そう、
すごい、
最初そのカンビトンを使いたいって言った時に、そのサンプルで土井さんからお米をいただいたんですけど、
はいはいはい、
もうカンビトンよりもお米の方に感動して、
はい、
で最初それでもお米を使うようになったんですけど、
はい、
でもせっかくだからそのカンビトンも使うなら餌であるニコマルも一緒に召し上がっていただくと、
もう、は
い、もう お腹の中でカンビトンも食べられたカンビトンも喜ぶかなっていう。
なるほど、なるほど、
ニコマルで育ったカンビトンのとんかつをニコマルで炊いたご飯を
一緒に食べたら 喜ぶ、
神人も喜ぶやろう
と。素敵です。
あ、
いいですね。煮込まるって美味しいですよね。それは煮込まるが美味しかったんですね、上野さん。
いや、そ、僕はその何丸か知らんけど、
うんうん、その何丸、
僕米フェチで結構、
はいはいはい、
お米の美味しいとこはまた行きたくなるんですよ。
なるほどね。うちの実家煮込まるです、ずっと。
あ、そう、
美味しいって言って、うん、
そう、
うん、私ももう煮込まるが好きで、その帰る前もずっと煮込まるは使ってたんですけど、やっぱりその土井さんのお米だと、もう炊き上がりのツヤだったり、うん、もうお米の甘さがもう全然違ったので、はい、もうすぐ、はい、変えましたね。
なるほど。もう諫早もたくさんね、食材ありますもんね。
そうそう、
いろいろね、
食の宝庫で ね、
本当ですよね。で、
諫早は結構広くて、うん、合併してね、うん、旧五町、
はいはいはい、
ね、森山、
うん、
飯森、多良見、
うん、
高木小長井か、
本当広いですよね。
で、それぞれにやっぱりいろいろあって、うん、ね、今森山やったレンコン、
はい、レンコンですね、美味しいレンコン、本当に
ね。高木のそばは今までは使ってなかったんでしょ。
あの諫早ランチっていうのを不定期でしてて、うん、その時に期間1ヶ月限定で使ったことはあったんですけど、なかなかやっぱりその諫早の食材をこう使ってしまうと、やっぱり高いって言われて、価格が高くなるからって、こうあまりいい顔しない方もいたりしたので、こうその継続して使うことはできなかったんですけど、今もこうコロナ禍であったり円安とかがあって、外国産の食材がどんどん上がっていってたので、今はもうじゃあ諫早産の食材を使うチャンスかなって思って、で今は12月からメニューに取り入れることができました。
うーん、
やっぱり地産地消で ね、
いいですね。
やっぱり
本当に、
うん、生産者さんを元気にしとかないと、うん、あのほらインドとかさ、中国とかが人口が激増しおるわけで、
本当ですよ、
外国産の食材回ってこんくなるんじゃないかなっていう気分があって。
いやいや本当ですよ、ね、いやいや本当ですよ、
うん
うん、もう自分のところでね、自給自足ができる国にしとかないと、うんうん、絶対ダメだと思いますよ。
だからやっぱそのためにはやっぱり、その諫早でできたものをみんなで諫早の人で美味しく食べましょう、うん、
いいと思います ね、
ね、なんかそういう発信基地にね、
市役所ですから、ね、本当ですよね、基地ですもんね、もともとがね、市役所やから、
そうそう、
ね、
ど真ん中にあるわけですからね、
本当ですよ、うん、すごい。
だからそのたまたまその市役所に来た人が、
うん、
あのここに食堂があるから食べて便利っていうのもいいけど、
はい、
わざわざ、
うんうん、
お昼食べに来る店になってほしいな
という。いいですよね。
そうですね、やっぱりそこはやっぱり目標でありますね、
うんうんうん、
そうい
いですね。他のところからね、来てほしいですね。新幹線に乗って市役所のね、
もう大いにあるし、
ね、ランチ食べに来てほしいよね。
島鉄もね、駅近いので、島鉄最高、
目の前ですね。
いろんな人がなんか諫早に来たら、
うん、
ここに来たらなんか諫早のもんが食べられるみたいなね、
うんうん、いいと思います。
そういうエリアになったらいいなと思っていて、うん、
本当ですね、
うん、これから何なんですかね、春に向けては。
春に向けては、うん、今までがその果物とかをしたことなかったので、
うんうん、
いちごとか使ってみたいなっていうのは、ね、
はい、ああなるほど、
はい、いいですね。
あ、面白いかもですね、
はい、
シェフはねスイーツも得意なんですよね。
あ、得意ではない、ただもう好きだから作ってるだけで、
う
ん、
好きということはね得意ですよ。
あのね、褒めたら出てきます。シェフのスイーツ美味しいもんねってこうカウンターにの向こうにこう聞こえるように言うと、
なるほど、
出てきます。
私市役所から5分ぐらいのところに住んでるんで、試食いかがでしょうか。
あ、いいじゃないですかね。
本当に
ね、え、楽しみですよね。だからフレンチの夢はやっぱり脈々とあるわけでしょうから、
はい、そうですね、
消えてないから、
ねね、
だからそれを諫早の食材とジョイントさせながら、
うん、
まあ、スイーツも絡めながら、
いいと思います。
なんかこうフレンチっぽいものが味わえる、
いいですよね、
食堂がなんと市役所の中にあるとか。
うわ、すごい。
すごすぎん、
ね、
うん、
すごいですよ、
うん、
本当に
すごい。
それ全国から来るかもしれないね。
全国から来るかもしれないし さ、だからまあ市長さん訪ねてくる県外の、
まあ、そうですね、うん、 お客様
来賓の方とかをさ、
はい、いいですね、うん、
やっぱり最高、自慢の食堂であったり、うんうん、またはその視聴室にこうお弁当を届けてみたいな、
最高ね、
お客様もてなし弁当みたいなのを準備しとっていいかもね。
素敵ですね。
やっぱりその一つその目標もあって、その、うん、やっぱり私たちがこう東京とか大阪とかにこう あそこのレストランおいしいとか行って食べに行くことあると思うんですけど、うん、
はい、
逆にそっちの首都圏の方たちがこう地方の方に、うん、もう本当諫早に、
うん、
諫早はもうグルメの街だからって言ってこう集まってくれるのは、うん、勝手なこう目標ではあります、う
ん、まあ、駐車場あるしね、
もう駐車場止め放題で、もうあんな駐車場があるすごいんですよ、ね、本当に。
だからそうやってあの永井さんが市役所にこう人を寄せると、周辺のアーケードとか、
うん
うん、またはその周辺の別の飲食店さんにも相乗効果が生まれる。
そうですよね、本当に、
うん、
活性化していきますね。
活性化していきます、うん、だから元気な市中心部が蘇る可能性は大いにある、
ね、大いにありますよね、うん、やっぱり市役所基地ですよ、拠点ですよ、そこです、
うん、
素敵だな。
そうそう、
ね、みんな呼べたらいいですね。よそから来るようになったら楽しいな。
いや、来賓弁当準備しとったらいいかもしれない。
いや、いいね、来賓弁当、
来賓弁当
いいですよね、
うん、
あ、この前がそのあ、これ
大丈夫です、ピーって言います
ピーって
その NHK ののど自慢大会があった
時、うん、ありました、ね、ありました。
そのもう芸能人の方々におもてなし弁当をっていう風な、
ももクロ、
あ、そうです、
ももクロ市役所レストランのお弁当食べたの、
はい、
そうですよね、
すごい、
あ、北島三郎さんだっけ、
いや、五木ひろし、
五木ひろしさんだった、間違った、五木ひろしさん、
その時にその今こういう市の食材であったり郷土料理をしてるからっていうことで、なんかそういうのを詰めたおもてなしの弁当をって依頼をいただいた時に
もう本当
に涙が出そうなぐらい嬉しくて、もう出なかったですけど、
出なかった
ですけど、本当にもうなんか今までやってきたことが報われたような気がして、もう本当嬉しくて、
うわ素敵。
でもそれもっと自慢したら、
ね、
大丈夫やろ、某のど自慢って言えば分からん、
某のど自慢でいいと思うんですよ、
ももクロが食べたみたいな、
ね、すごい
ありやろ。
うわ、
でも本当ね、特にあのお酒の席はだいぶ今減ってきて、
うん、そうですね、
だからお弁当豪華にしようっていう風潮は、うんうん、まあ、確かにコロナ禍からあるので、
うんうん、
あのおせちも好評だったですよね。
いや、おせちもやってるんですね。
いや、その諫早おせち、
すごいな、すごい、まあ限定でしょう、もうすぐ売り切れちゃうんじゃないかな。
いや、そのまだ売り切れ、
そうでもない、
はい、去年今まで2回したんですけど、うん、一昨年と去年と、うん、はい、まだ売り切れたことはなくて、まあ、
来年はぜひぜひ。
でも、まあ、着々と増えてはいってるので、
これあの季節ずらして、諫早おせちハーフとかね、
あ、
うん、
なんかもう夫婦だけのお家とかも結構増えてるんで、
いいと思います。
まあ、うちもそうですけど、
うん、
だからあの本当こうなんていうの、単身世帯が今増えてるから、
そうですね、小さいのね、
うん、2段3台はちょっと難しいけど、諫早おせち そのミニなのかハーフなのか、
一段物、
一段物をちょっとお正月開けていい、ね、なんかゆっくり食べようかみたいなのは意外といけるんじゃないかな、
はい、
うん、ですよ。
来年ですね、楽しみにしとこう、
うん、今なんかメモしよったから
そうそうそう、
出てくるんじゃないか、
メモ書いてるのを見てました、
うん、
いや、でもこうお話をこういただいたら絶対細かくメモするようには。
素晴らしい、
さすがです。
もうあれですか、話戻るけど、学生時代っていうか、はい、中高の頃からもうフレンチに気持ちは向いてたの？
いや、もう全然、もう学生の時はずっと柔道を、
柔道一直線、
はい、柔道一直線、
幼稚園から高校までしてたので、
うん、
もう全く料理のことは考えてなかったですね。
考えてなくて、その諫早市内の高校でも柔道やってて、
はい、
でそこのなんか転機っていうの、
あ、はもうずっと怪我が多かったので、大学でも本当は 続けたかったんですけど、
なるほど、
はい、もうこの体じゃできないなと思って、うん、でもやっぱりもう家計が料理の家計だったので、うん、じゃあもう自分もしようかなっていうことで、うんうん、はい、
でもそれってまああの天からのアドバイスなんよね、
そうですよね、もうね、お話聞いてるとなんかね、やっぱりね、そこに導かれてる感ありますよね、なんかタイミングというかね、
そうそう、
いろんなタイミングが全部そこにね行ってるから、ね、やっぱりそれがいいことなんだろうなと思いますよね、
だからおそらく今後 目が離せないレストランになっていくんじゃないですか ね、
やっぱり今もそういうやっぱこう活動を続けるのはやっぱり柔道でずっと結果を残せれてなかったので、うん、なんかこう今仕事で結果じゃないですけど、うん、ずっとこう、うん、皆さんの目につくような、うん、なんか活動をしたいなっていうふうには思ってます、
ね、なるほどね、いいですよね、はい、だからそういうふうにこう前向きに捉えることができるっていうのはやっぱすごいね、
うん
うん
うん、いいですね、
やっぱそういう思考っていうのはやっぱりそれは柔道をやってきた中での利用するにやっぱり何か得たものがあるんじゃないですか、そういうふうに考えることができるっていうのはね、
うん、
うん、素晴らしいと思います、
素晴らしいです ね、
ね、ぜひ市役所2階
ね
入ってみましょう、すぐ左です、
左ね、左
の、あの右に行く人がいて、はい、右に行くと結構迷路っぽくなるんですよ、
あ、なるほど、
あ、そうですね、
あ、階段は両方あるんですね、
そうそう、だから、うん、入ってすぐ左の階段を
登る、
登る、
OK、
で解決なんですけど、
はい、
右にエレベーターあるんですよね、あ、でそれに乗ってしまうとちょっとややこしくなるね、ご注意ください、
はい
はい、ではこの後おふくろつ BGM、うん、ありがとうございます、今年もよろしくということで、後半また映画情報とかもありますんで、
そうですね、はい、後半も聞いてください、
よろしくお願いします、
時を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ、星空見上げてほら涙越えて愛の歌を、愛の歌、
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、陽気にしちゃったなった、
令和5年1月9日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は有限会社レストラン長江諫早市役所店シェフ長江信俊様と諫早の食材について盛り上がってるところなんですが、
はい、
さあここからですね、毎月第1月曜日は、
はい、
シネマナビゲーター辻美香さんと電話がつながっております。美香、はい、ちゃん、
こんにちは。
こんにちは、
おめでとうございます。
明けましてこんにちは、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、よろしくお願いします。
はい、
こんな声なんですけど、
あ、はい、あ、時々いい、はい、聞いたことあります。
ああ、結構長江シェフ、ラジオシェフ、
はじめまして、
はじめまして、シネマナビゲーターの辻と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ぜひ市役所レストランにも行ってみてください。
ね、そう私ね市役所のレストランで、ね、見にあの食べに行きたいんですよ。みんなさんがあのインスタで上げてるのを見ては美味しそうと思って。
ね、うん。えインスタで見た？
インスタで見た。
何
だったかな、りっちゃんだったかな。だあの中尾さんだったからなんかお昼食べたって言って揚げてて、あ美味しそう行きたいと思って、
ね、ぜひぜひ
ぜひ一緒に行きましょう。美香ちゃん、
あ行く、秋田行きましょう。ランチに
行こう、ランチ行こう、
行ってください。
そう去年からのお約束やから行こう。
お昼はね、あの職員さんたちが一斉に昼休みになるので、
そうだよね、時間をね
11時半ぐらいには行った方がいいね。
あなるほど、ちょっと時間をずらして、
うん、ちょっとずらして、
はい、何時でも11時、はい、お待ちしてます。
ぜひ
ぜひ
行きますのでよろしくお願いします。
ぜひ行ってください。
はい、
さあ今日は何の映画、
はい今日はですねもう大ヒット公開中の映画アバターウェイオブウォーターを、
アバターね、
はい、はい、ご紹介したいと思います。
はい、
まあ、ちょっとじゃあ簡単にあらすじからですね。
はい、
まあ、あの元海兵隊員のジェイク、まあ、地球からはるか彼方の神秘の星パンドラの一員となって、まあ、そこで先住民ナビの女性ネイティーとこう結ばれ、まあ、二人は家族を築き子供たちと平和に暮らしていたんですね。まあ、しかし再び人類がパンドラに現れたことでその生活は一変してしまうんですよ。まあ、神聖な森を追われたジェイクとその一家は未知なる海の部族のもとへ身を寄せることになるんですが、その美しい海辺の楽園にも侵略の手が迫っていたっていうですね、まあ、10の前作から13年ぶりの続編がまあ大ヒット公開中なんですけれども、まあ、あの今回なぜこの物語を紹介したかっていうと、これですね体感型映画って言って、うん、4DX3D が上映されてるんですね、ユナイテッドシネマで。
はい、
で、まあ、この 4DX3D でこう体感することによって、うん、アバターの世界観をものすごく感じることができるんですよ。はい、で、あの 4DX って金ちゃん見たことあります？
それがね私ね一回もないんですよ。まだもうすっごいらしいですね。
そうなんですよ。お茶も見たことありますか？
いやないです。 4DX って映像
なんか立体、なんか体が揺れたりじゃなかった、座席が揺れたりとかするんでしょ？
そうなんですよ、座席が揺れたり、
ね、あ座席が揺れる、
遊園地みたいな感じよね。
そう、
ね、
揺れるし水しぶきが出る、ね、そうそう
本当に
スモークが出る、そうで風も吹くし、
そうだって、
そうで、まあ今回このアバターはそれプラス 3D のメガネをかけることによって映像が立体に、うん、見えるから、そう本当に空を飛んでるみたいだし、うん、そうで海の中を泳いでるみたいだし、
うん、
本当にアバターの世界観の中にポーンと放り込まれた感じがして、まあ、ぜひねこの 4DX3D を体感してもらいたいなと思って今日はこの映画を紹介したんですよ。
なるほど、
これ 4DX3D、
うん、
はい、
これって料金はなんか追加になるわけ、特急料金みたいなのは。
そうですよ、あのそれプラスちょっと追加で1000円ぐらいだったかな。
あ、なるほど、
1000円と、あと 3D 料金が200円か300円ぐらい、
ね、ま
あ、ちょっとプラスにはなるんですけれども、
うんうん、
本当にそのアバターの世界を体感できるアトラクション映画を楽しむことができるんですね。
そうですね、アトラクションね、
うん、もちろんね普通あの通常版も上映してますし、
うん、
全然座席が動かない 3D 版だけっていうのもあるんですよ。
あ、なるほど、
あ 3D は映像か、
映像だけ、
メガネだけ、
4DX が動くんだ、
う
ん、
そうそう 4DX が動くんですよ、うん、もうね、一番最初に座席が動いた瞬間にものすごく感動するんですよね。
この時ポップコーンはどうなるんですか？
ポップコーンはちゃんとこう押さえて食べてください。
あ、やっぱ押さえとかんとまずい。
押さえとかんと、かなりね揺れるんですよ。
バラバラバラって飛ぶ
飛ぶ飛ぶから、しっかりも膝の上に抱えて
うわ
食べる。
そうなんすか。
そう、まあ、あのなんていうの、普通にあのベルトとかもしないので、すごいめちゃくちゃのジェットコースターみたいにするってことはないんだけれども、かなり揺れはするんですよね。そうで、もう水もね、ピシャッとかかってきたりとか。
ね、それすごい面白い。
実際濡れるの？
濡れます。
まあ、なんか霧みたいな、
そうそう、霧みたいなミストがね、ピシュってかかるんですよ。
まあ、
ただそういうの苦手だわっていう人は、水だけは横の座席のボタンで止めることができるんですよ。
あ、そうなんだ。あ、それ知らんかった。
知らんかったって。
そう、
知らなかった。
知らなかった。止めれるんだ、
うん、そう、だからそれはね止めることができるから。そうそう、だからね、それが嫌っていう人はね、それ止めることができます。ただ、まあ、ただね、水とかピシャってかかると、わ、水の中いるなっていう感覚はね、そうそう、
確かに、
そうなんですよ。
いや、もうすごいね、アバターの評判の映像の美しさがね、すごい。
そう、ジェームズ・キャメロンは、うん、海の色をすごく綺麗に描く。そう、タイタニックとかもそうだし、うん、何しろね、海の青っていうのはもうジェームズ・キャメロンの青がやっぱり一番素晴らしいなと思うんですよね。で、今回は海辺の部族のところに行くから、結構海のシーンもたくさん出てくるんですよ。
うん、
なのでこの機会にぜひですね、アバターウェイオブウォーター物語ももちろん素晴らしいし、そういう体験することでアバターの世界観をね感じることができますから、ぜひこの機会に、まあ、味わったことないわっていう人なんか特にですね、 4DX の思い出
ですね、
楽しんでいただけたらなと思います。はい、
見たい見
たい見たいな、見たいな、
でも見に行ってほしい、
行きましょう、
見に、
ね、長井シェフ いかがですか。
いや、もう私も、うんうん、体験したことないので、
うん、
気に、今話を聞いたらすごく気になりました ね、
ね、
うん、ぜひぜひ、はい、私、うん、4DX3D でも先に体感させていただいたんですけど、ね、もう素晴らしかったです。
はい、市役所レストランの椅子も 4DX
そうですか。
高木のドロイそばを 4DX で
どう食べるかって、
もう食べることで体感しに行きますので、
ぜひ交流も深めてください。アバター楽しみしてます。
はい、よろしくお願いします。
本日もありがとうございました。シネマナビゲーター辻美香さんでした。バイバイ、
はい、ありがとうございました。
寂しい時にずっとそばにいてやれ。
社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めさせていただきたいと思うんですが、永井シェフ、
はい、
ね、あの高校出て柔道ちょっと諦めて、うん、フランスに行きたい気持ちもちょっと抑えつつ、
はい、
ね、今まで過ごされてきて長崎市の某松ヶ江のホテルにお勤めになり、その後長崎の某駅前のホテルにお勤めになり現在に至るんですけど、まあそこから含めると結構なキャリアになってくるんですよね。
そうですね、そこでも 7、8年して、うん、で今も市役所も5年させていただいているので、うん、12、3年、
12、3年でなんだ、32歳ですか、
ね、
すごい、まあ、そこまでやっぱり続けられてきて何なんですか、そのなんていうかハートの部分っていうのは、
うん、やっぱりそのもう料理自体続けてこれたのはやっぱりそのさっきも言ったみたいに柔道で結果を残せれなかったので、うん、何か、うん、いい形で、
うん、
お周りのお世話になった方とかにもこう、うんうん、元気にやってますっていうのも含めてやってるんですけど、
うん、
やっぱり、うん、市役所の食堂を始めてからは、不定期で諫早ランチっていうのを、うんうん、4年前ぐらいから始めまして、でそれを始めてたらある生産者の方から、うん、こういう活動を続けてると周りの生産者の方も喜ばれるでしょうって言われた時に、
うん、
私はただもう食材の PR だけを目的にやってたんですけど、ああそうやって喜ばれてくれる方がいらっしゃるんだなっていう風に感じた時に、うん、やっぱりこれは、うん、自分で言うのもあれなんですけど、あまりこう諫早の食材っていう限定して PR してる方はなかなかいないと思ったので、
うんうん、
これは続けていくべきだなっていう風に思って、うん、今は市役所の食堂をやらせていただいてます、
ね、え、楽しいですよね。だからその諫早ランチって何なんだろうってこう振り返った、ふと振り返った時にさ、
はい
はい、まあ、諫早といえば、うん、まあ、もちろんうなぎ美味しいんだけど、
うん、
うなぎはまあちょっとお値段がいきますの
ですよ、ね、
まあ、そこそこのランチ価格でいくとなんだろうって考えた時に、うん、うん、って答えられない自分がいて、
うん、
でも実際は諫早美味しいもんいっぱいあってね、
はい、
諫早ランチってそもそもあれですか、どういった構造体になってる、
ね、うん、まあ、カンビトンであったり、うん、高木のドロリそば、
ドロリそば、
はい、であったり、まあ、有名でなところで言えばもう小長い牡蠣とか、
はいはい
はい、はい、そういうのももうその旬であったり、うん、そのシーズンでその1ヶ月限定とかでその食材の PR のために行ってました、
うん、ね、え、年末はね、小長いのその里芋、はいはい、小芋か、
はいはい、
うん、芋もこね、そういうのもあるし、まあ、高木もすごく日当たりのいい豊かな畑なんでね、いろいろあると思うんで、
なるほど、
今諫早の食堂でその人気の諫早御膳、
はい、
諫早御膳はどういう構造体、
諫早御膳は、メインが郷土料理で花はじきっていうのがありまして、
これがうまいんだ、
この花はじきね、ちょっとさっき聞いて興味ある、
うん、と野菜、その花はじきはその野菜を茹でたり、
うん、
鶏肉やエビを蒸したり茹でたりしたものを、からし酢味噌でいただくんですけど、そのからし酢味噌が花にツンってはじくぐらい辛いのから花はじきっていう名前が、
は
い、ついてまして、
はい、
でメインがそれで、あとご飯が、飯代町の郷土料理の鶏飯、
鶏飯、
はい、鶏飯、うん、
で、あと汁物が味噌汁ではなくて、高木そばの、
はい、
小さいサイズで、
はいはいはいはい、
高木そばをつけてる、
は
い、定食のセットになってます。
なるほど、すごい、これでおいくらなんですか。
750円、
ね、
やっぱり一言言いたくなるやろダメやろ
今ちょっと金額初めて聞いたんですけど安いよね。
今いくらイメージ取った、金ちゃん。
やっぱ1100円か200円ぐらいかなって。
そうよね、そう
な、
う
ん、やっぱりね、ランチのセットって午前だからね、
うん、午前だからね。
いや、そばだけとか言ったら分かるけどね。いや、そう、
そう、まあ、反省していただきたいですね。
本当ですね、安っ。
美味しいよ、ぜひ食べてみてください。
ぜひぜひ、ミカちゃんできますね。
そう、
本当、いや、
食べて美味しいのを感じたら、うん、あの厨房に向かって、はい、おいってシェフを出せ、
シェフを出せ言ってみよう。
さあ、あの楽しいお話進んできたんですけど、まあ、これからさらにやってみたいこと、ちょっと前半でね、あの果物の話も出たんですけど、うん、はい、どのようなことをお考えでございますか。
あ、ここですね、個人、あ、ちょっとさっきあの、うん、打ち合わせでは言ってなかったんですけど、
うん、
あの、
うん、
諫早の食材の価値を上げたいなっていうのはすごく感じてて、
う
ん、やっぱりその市の食材を使うと高いからとかさっき言ったんですけど、うん、そのやっぱり毎日利用してくださる方は、
うん、
高いけんねって言って利用してもらえなかったりとかもあるんですけど、うん、それがそのやっぱり、うん、生産者の方もこう胸を張って これだけ美味しいからこの値段でとか、うん、で消費者の方も、
うん、
さっきも上野さんが言っていただいたように、そのこんなに美味しいのにこんな安くていいのっていう風な、その食材元になる豚肉だったり野菜が、そのもうこう周りがこうもっと市の食材を愛していただいて、こんなに美味しいのにその高いっていう風なこう感じをなくしていきたいなっていうふうには、
うんうん、価値をね、
はい、そうい
う意味でね、
はい、
ね、打ち合わせの時にはそのフードロスみたいな、その環境問題にも取り組めたらいいなっていうお話をされてましたけど、
その環境問題は今あのおせちをやっていく中で、
うん、
去年取れてた食材が今年は取れなくなったとかいうのを聞いた時に、やっぱりそのゴミ問題であったり、はい、海が汚染されてて、
うん
うん、その取れなくなったっていうのを聞いた時に、うん、あ、ちょっと人事じゃないなっていうふうに思いまして、うん、だからそのやっぱりもう自分にできることはやっぱり食べ物のことなので、やっぱりフードロスであったり、
うん、
ゴミを少しでも少なくして環境問題に貢献していきたいなっていう ところは考えてます、
ね、だから食の、ね、環境っていうか、うん、海の問題山の問題、はい、あの5階に環境政策課がありまして、はい、うん、そこにあの素敵な女性でみゆきさんっていらっしゃいますから、はい、ぜひお尋ねになって、はい、今後とジョイントして一緒にやっていけるか、ね、はい、模索されてはいかがでしょうか、
ね、同じ建物の中にあのコラボできそうな方がたくさん詰まっておりますよ ね、
ね
素敵
いろんなカートもジョイントしたら本当面白いかも
ね、 ね、本当、うん、いろんなね、
そう、福祉もあるし、うん、ね、子供もあるし、
うん、いろいろあるんでね、うん、
ぜひその食の発信基地だけではなくて、うん、市役所の発信基地にもなったらいいかもしれんね、
うん、
たまには市長の宣伝もしてあげたり
して、うん、本当楽しい
頑張ってらっしゃいます
素敵です。
さあ、チャイムが鳴りまして、はい、ラスト3分になりましたけど、ラジオいかがでしたか。はい、
楽しかったです。もうこう、うん、ラジオ今まで聞いててやっぱりこの番組ってこう難しいイメージだったので、うん、もう私には縁がないかなって思ってたんですけど、まさかこう呼ばれて、うん、話をさせていただけるとは思ってなかったので、うん、
よかったです、
はい、ありがとうございました。
難しいイメージがありましたでしょうか、う
ん、よくわからんのですけどそこが
そこがちょっと本当にって思ってっ、
まあ、あのせっかく市役所の中にね、うん、レストランありますんで、ぜひ FM 諫早を流していただけると嬉しいな。いや
本当ですね、ぜひぜひ、
うん、はいはい、
番組宛てメッセージいただいてます。弊社パーサイティー河野さんから、うん、市役所食堂のカンビトン丼は器の底の底までご飯が入っとった場合と、私の今年初ランチやったということでメッセージ画像付けていただいてます。
あ、そうそう、思い出した、
はい、や
器もね、
うん、
諫早の焼き物
なんで、はい、そうなんですか、すごい、
はい、多良見町で新名釜さんあるんですけど、その方の、はい、器にその12月から
入って、うわすごい、はい、
器も諫早の
こだわってますね。
だから普通そういう社員食堂系ってさ、
うん、
あのなんかこうプラスチック系、
もうごめんプラスチックかと思った、う
ん、多いもん、
本当に
焼き物なのね、
はい、すごい
焼き物、びっくりですよ、
わ
ねえ、楽しみです、
ね、750円は安すぎです、
ほらクレーム
クレーム焼き物ですからね、クレーム入りました、ちょっと
ねえ、
本当、
まあ、その食材といえばですね、その地域おこし協力隊、
はいはいはい、
として今、はい、女性が3名、はい、去年の秋から入っておりまして、
はい、
彼女たちがいっぱい諫早の食材をインスタとか
で
アピールしてましてですね、
う
ん、まあ、その中で、まあ、一等最初ね大先輩で菊山さんいらっしゃって、
はい、菊山さんがね、はい、
で、その後伊藤さん来られて、第3弾として木下優子さん、優香さんにね、
はい、
お越しいただく予定になっております。
来週ですね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
楽しみですね、
楽しみですね、多分、うん、あの食べ物の話題だと思います、ね、ひたすら、
ね、いいですね、うん、いや、はい、ここもねあのコラボできるところじゃないですか。あ、
そうそうそうそう、
地域おこしもね、
彼女たちは移住者なんで、
ね、
よそから来てるから、ね、余計ね、
そうそうそう、
諫早の魅力を感じている人たちなんで、さあ、いよいよ お別れのご挨拶ですけど、永井シェフ本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、ね、
引き続きよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
ということでお別れのご挨拶をしましょう。諫早市役所食堂、永井シェフもご一緒に、せーの、
また来週、
美食の街諫早、食べてよし、
食べてよし、
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 バイバイ。
どっかで聞いたようなセリフ。
か